白水パワーリフター女子のゆるラジオ。
パワーリフターベンチプレッサーを夫に持つパワーリフティング選手の2人が筋トレから今日のご飯までゆるくおしゃべりする、特に深い話はしないかもしれない雑談番組です。はい、第12回よろしくお願いします。
お願いします。
今日収録日は10月25日。
はい、
結構寒くないですか？
いや、めっちゃ寒い。急に冬になった、
ね、めっちゃ寒いですよね
寒い。外出たらびっくりしたもん、なんか寒すぎて。そう、
今日ちょうど富士山、初雪なのかわかんないですけど、積雪がなんかすごくて。
あ、そっか。
そう、よく写真で見るような雪が積もった白い富士山になりました、はいはい、今日から綺麗に。
そうなんだ。
そうそうそう。
そっか、寒いとそうやって雪がこう降るんだね。
そうなんですよ。で、分かりやすいですよ。なんか寒くなったんだなって感じで。そう。風邪ひかないように頑張っていきましょう。そう
だね、ちょっと気をつけない。はい。
はい。じゃあ、とりあえずこの間、はい、あの話題にも出しましたけど、はい、トレーニングキャンプ行ってきましたよ。
お
ー無事に、あの、
無事に終わりました。
3,4 時間ぐらいの車の運転を頑張って長野県菅平まで行ってまいりました。
行ってまいりました。
はい。
え、高速で行ったの？下道で？
そうそうそう、ね、高速なんですけど、うん、なんかなんだっけかな、県なんか縦貫道みたいな、なんか横に行くんじゃなくて縦に行くみたいな道があるんです、はいはいはい、静岡側から。なんかそれに乗っていくみたいな、なんか全然車そっちの方まで行かないから詳しくないんですけど、
うん、
なんかでも一本道で前の車にずっとついていかなきゃいけなくて、うん、抜かせなくて結構時間かかりましたね。
あ、じゃあ前の人が結構スピード遅いと。
そうそうそうそうそうそうそう。安全運転でいいですけど。
うん。そうか。
そうなんです。結構かかったんですけど、結構ね、みんなも車でやっぱ来てて。
うん、あ、そうなんだ。
うん。なんか実際行ってみて、12名かな、参加者自体は。
はい。
参加者自体は12名、13名、どっちか忘れちゃったなんですけど、はい、うん、なんか結構ベテラン、私が昔から知ってるみたいな方は、まあ、正直なかったんですけど、はいはい、なんかやっぱ最近あの強くなってるような方みたいな。
最近始めたみたいな。
そうそうそう、めちゃめちゃこう歴が長い人っていう感じというよりは、もう若い人は結構多かった感じですね、やっぱり。
ああ。
うん、
じゃあ、みさちゃんが結構こう、歴としては長い方というか。
そうですね。多分、パワーリフター歴で言ったら結構長い方だったと思います。いや、パワーリフター歴、ベンチプレッサー歴か。パワーリフター歴は私もそんな長くないから。そう。あとは、なんか、パワーリフティングの試合のデビューはまだしたことないけど、まあ、それこそビッグスリー習いたいみたいな感じのインストラクターの方とかもいらっしゃいましたし。
あ、そうなんだ。
そうそう、結構ボディメイク系でやってたような方もいらっしゃってて、なんかこういろんな方々が集まっててすごい面白かったです。
あ、そうなんだ。
うん。
女子とかは、女子と男子の割合は、
ね、あ、でも3対1とかかな、うん、女子も、でも私でしょ、1、2、3、4、5、5人かな。あ、そうそうそう、6人。あ、半々ぐらいかな、そう考えたら。
あ、じゃあ結構あるね、
うん。うん、そうそうそう。そうですね、6人ぐらいいたな。
じゃあ結構、なんか思ってたよりか女性が多い。
女性が多かったです、思ってたより。
そうなんだね。
うん。なんか、すごい楽しかったです。シンプルな感想なんですけど。まずはこうね、集まって自己紹介から始まって。
それは、講師以外も、美沙ちゃんとかも自
そう
己
そう
紹
そうそうそう。
介。
自己紹介して、で、座学からスタートしてって、みたいな。
それで、こう、ずっと1日やって、2日やってって感じだもん
そうそうそうそう。座
ね。
学やって、実技やって、みたいな。そう、初めがね、栗原さんのプログラムデザイン。
そっかそっか。
プログラムデザインやって、で、渋谷さんのスクワット、で、ゆうすけさんの試合の戦略、試合戦略。で、大会戦略か。大会戦略。で、次の日にベンチプレスのワークショップがユースケさんのがあって、で、次に渋谷さんのスポーツ栄養学の座学、で、最後にデッドリフトのワークショップ、栗原さんのって感じですね。
結構みっちりっていうか、そんなにこう、休みがないというか、結構こ
そう、あっという間でした。
う。へえ。
で、情報量が良くも悪くもめっちゃ多いから、なんか、最後にトレーニングセッションがあるんですけど、みんなで。これはもう自由な合同練習みたいな感じの。だから、スクワットのワークショップもやったし、ベンチプレスのワークショップもやったし、なんか、講師の先生方もそこの場にいるから、まあ、実際自分でやりながら、見てもらえたりするけど、やっぱこう、今までやってこなかったようなことだから、なかなかうまくいかなくて、一個だけで時間が終わっちゃうみたいな。すごいもどかしい感じにななりましたね。
そうか、例えばスクワットでもこういう意識でっていうのがこういっぱいこう、
そうそうそう。
そっか、ちょっとこういろいろ試したいけど、ちょっとなかなか
そう。しかも
何個
ね、
も。
今までずっと自分なりのやり方でやってきたから、いざじゃあこういう新しい知見を得てやってみましょうってなった時に、そう簡単にはいかないですよね、やっぱり。
行かないよね。
そ
そうだよな。
う。悲しい。やっぱ自分のやり方である程度ね、結果を残してきたから、なんか半信半疑な部分があったところもあるんですよ。あった部分もあったし、あったんですけど、なんか、こうした方がいいよって今までこう言われてきても、ああ、そうなのか、でもなんでだろうみたいな、深く掘り下げないままこうした方がいいよってきたものが、こう、座学を受けることによって、あ、そういう理論で、そういう結論に行き着いたのかっていうのが、こう、うまくはまった感じがあったんですよね。
じゃあ結構自分の中で腑に落ちるという
そう
か。
そうそうそうそう。だからある意味、まあ、プライドなんて全然ないんですけど、なんか自分のやり方を、ある程度捨てても、あ、それだったら試してみようかな、みたいな、こう、気持ちになるような流れでしたね。
実際なんか自分が今までやってきたのと違うのって、やっぱり自分がなんか腑に落ちないとやろうってなかなか思えないよね。なんか
うん、
こう、
そうそうそうい
い
そう。
って言われただけだと、やっぱりなんかこう、なかなか踏み出せないというか。
そうなんですよ。だからなんかそれがね、その解剖学的なところとか、多分今までの経験不足ももちろんあるんでしょうけど、だからある意味本当に初心者にも、こう、納得できるような感覚じゃない講座だったなっ とは思いました。
なるほど。
そう。でも、だからといってめちゃめちゃ初心者向けかと言われたら、そうじゃないなっていうふうにも思ってて、やっぱ今言った通り、解剖学的な話めっちゃ多かったんですよ。
じゃあそこら辺もある程度分かってないとちょっと難しい感じ
そう
なの
そう
か。
そう。だから本当に本当にトレーニング始めたばっかの人は、じゃあこのなんとか筋が、みたいな、なんとかのこの骨が、みたいな感じで言われて、で、絵で見せられても、多分、感覚的にどこか、こう、自分がわかるまで時間がかかるから、そのね、1時間ぐらいの授業の中で言われたことはわかるけど、ちょっと頭の中でイメージがつかないみたいな感じにはなりそうかなとは思いましたね。
そうか、ちょっとこう、人によってこう、理解度がちょっとこう、ちょっ
そう
と分
そう
かれる
そう
か
そう
なというか。
そう。私もね、なんかそういえばなんかそんなことを昔やったなみたいなことも正直やっぱ多くて、だから本当にその学生でやったような解剖学のね、学生のトレーニング系の勉強やった解剖学だったりとか、そのバイオメカニクスだったりとか、そのいう感じの話もやっぱ出てきてて、やっぱそういう教科書ベースの基礎的なところってめちゃめちゃ大事なんだなっていうのを実感したワークショップでもなったなと思います。
改めてね。
そうそうそうそう。
実際じゃあその座学を聞いてやっぱ分かりやすいっていうか、まあなるほどってなるんだ、やっぱりこ
そう
う。
そう、なりましたね。なんか、なんかまだちょっと情報量が多すぎて、私も復習しきれてないんですけど、
そうだよね、なんかすごそうだよね。なん
そう。
か 3人とも知識もすごいし、まあ、経験も豊富だから、なんかそれがギュッてなってる感じするから、なんかすごそう。
そうそうそう。やっぱワークショップのスクワットのワークショップ、ベンチプレスのワークショップ、デッドリフトのワークショップはすごい良かったですよ。そう、その座学を交えながらのワークショップっていうところで、
実際こう、
そう、プログラムデザインはね、プログラミングか、プログラミングのところは結構ね、私割とざっくり適当にやって今まで生きてきた人間だから、ベーシックな部分は多分教科書上のことをやってるんですけど、結構ね、RP 最近入りじゃないですけど、最近多い RP とか、の話をしてて、自分がその RP でまだプログラムを組んだことがないから、想像がつかなさすぎ、なんか人事のような話でしたね。へえ、みたいな。
そう、RP すごい気になるけど、なんかやり方もわかんないし、なんか気になるけどもみたいな
そう
感じ
そう
で。
そうそう。だから一回ね、なんかもうそれこそ栗原さんにプログラムやってもらったね、講師としてやってもらった栗原さんに、プログラム一回作ってもらってもいいかなって思ったんですよね。
確かに一回組んでもらったら、でね、やってもらうと。
そうそうそう。なるほど、こういうことなんだっていうのが分かりそうだなと思ったんで。
そっかそっか。
そうそうそうそ
今すごい流行ってるもんね。
う。
すっごい気になるんだけど、なんか、中途半端だとなんか多分あれだし、みたいな
そうそうそう。
感じで、そう、手につけてないみたいな感じ。
だからなんか実際、こう、あんまり内容は掘り下げられないですけど、RP については、教えていただいたんですけど、まあ、じゃあ RP がどういうものでどういうふうに使ったらいいのかみたいなのは教えてもらったんですけど、じゃあ長期的にどうプログラムを組んでいくかみたいなのは、なんかこう、まだそこまでは多分言及はしてなかった感じだったので、そう、なんかリアルなプログラムが見えてこなかったんですよ、自分の中で。教えてもらった
そっ
けど。
か。それでこう組むんだみたいな、こう、
だからちょっとそれが今自分の中で、しっくりきてないから、それこそいろんな人が RP について話してたりするから、そういう記事とかもちょっと見ながら自分の中で RP というものを掘り下げてみようかなと思っているんですけど、なか
ね、
なかね、
なかなかね、難しいよね。なん
難
か、
しいです。
難しいからなんか、 一回こう調べ始めたらすごい難しそうだなと思いながら。
そう。全体的にはすごい良くて、場所もね、やっぱ、
なん
菅
か
平。
すごい自然が多そう。
私が泊まったホテルは、私一人だけだったんですよ、宿泊者。
そうなの？他にその、それ以外のトレーニングしてる人以外とかもなしで、
そうです。一応なんかメインの講師の
別に。
先生方が泊まっているホテルは別にあって、私がなんか連絡っていうか調べた時は結構いっぱいだったんですよね。だから、自分でなんかいろいろ調べてやってそうなところに問い合わせて、たらそこが見つかって、そのアリーナからすぐ近くのホテル。で、なんか菅平自体が、ラグビーのキャンプ地みたいになってて、トレーニングキャンプ地みたいになってて、だからそういうスポーツ系の人たちの合宿地にはなってるから、でもシーズンがちょっとずれてるから、ちょうど夏のラグビーと冬のスキーの間みたいな時期なんです
そっ
よね。
か。ラグビーの人たちは夏なん
そう
だ。
そうそうそう。やっぱ長野の山の方だから雪がめっちゃすごいから、冬になっちゃうと。
そっか。
そうそうそうそうそう。
それで、じゃあ今は、間に挟まれてるからオフというか。
そう。で、なんか、ちょうどその旅行支援が始まって、やっとホテルが空き出したみたいな。
それまではなんか空いてないところとかもあるんだ。
そうなんですよ。実際までやってないところもあったっぽくて、やっと最近空き始めたんですって、そのホテルの方も言ってたんですよね。
ホテルってなんかこうビジネスホテルじゃなくて、なんかそういう方たちが泊まるようなホテル。
そうだ、ちょっと民宿っぽいような感じ？だから、
じゃあちょっとアットホームというか。
そうそうそうそうそう。
いいね。
でも、一人だからめっちゃ怖かったっすよ。綺麗じゃないし、別に。
民宿のアットホーム感はちょっとわかる。家っぽいっていう
そう
か。
そうそうそうそう。すごいいい方でね、なんか最後いろいろおしゃべりしてくれたんですけど。
じゃあご飯もそこでみ
あ、でもね、そのこそご飯は夜ご飯が
たいな。
バーベキューであったから、
そっか。
多分いっぱい食べるだろうなと思って、朝食別にいっぱい出されても残したらもったいないなと思ったね。とりあえず素泊まりで取ったんですよね。
なるほど。
そう。でも大浴場があって、
それはいいね。
大浴場一人で満喫はしたんですけど。
一人だともう気兼ねなく誰も入ってこないってい
そうう
のがある
そう。いつでも入っていいですよって言われたんで、
ね。じゃあ
朝
朝
と
風呂
夜、
も。
ゆっくり浸かりました。
いいね。
すご
トレー
い、
ニングもしてるし。
良かったです、全体的に。
ねえ。
これをどう自分に落とし込んでいくかですね、やっぱり、受けた後は。
そうかそうか。
そう、すごい、いろいろ、面白かったな。あ、そうだ、一個ね、全部、面白かったんですけど、一個だけちょっと眠たくなってしまった講義があって、それ何かというと、ゆうすけさんの大会戦略。これ、なんで眠くなってしまったかというと、ゆうすけさんが世界大会に出た時の例を用いて言ってくれたんですよね。で、やっぱ結構競ったりする試合も多かったから、なんかそういう細かい、なんかこういうふうに戦略立てて、こういうのがあってみたいな話してくれたんですけど、ちょっと自分のことに置き換えることが全然できなくて、どこか他人事のようなことになってしまって、だからちょっとこう、頭に入ってこなくなっちゃったんですよね、
ふわーって
最
なんか
終的に。あ、す
途中
ごーみたいな。
から
へーみたいな。
みたいな、そうなんだ
そう
み
そう
たいな。
そうそうそう。だからちょっとカクみたいな。あ、やばいやばい。やばい。結構一番前の方に行ったんですけど、やばいですよ。こっち気づきませんようにと思って。寝てるとこバレたら恥ずかしいと思って。でも楽しかったです、最終的にはね。あ、すごいなと思って。
そっか、い
そう。
ろんな座学もあるしね、
そうそうそうそう。 自分にね、そう生かせることたくさんあったんで、うん、やっぱちょっとあの場所とか金額とか、うんうん、ハードルは多少はあるなとは思いますけど、
うんうん、
第2回があったら行きたいなとも思うし、新しいことを学べるんだったら、
うん
うん、なんかその人脈も広がるっていうか、お友達もできたし、
うん、
ひなちゃんと、うん、MBC パワーの河野さんの息子くんの、
あ、
はるくん、
そうじゃん、
そう、
そっか、も
ういて、
やばいんです
か、そう、癒されながら受けれたし、またぜひ、出たいなと思うんで、機会があったら、あやさんもね、ぜひ一緒に行きましょう。
行きたい。
はい。あさちゃん連れて。
ね、朝ちゃん連れてで見てもらって、
そうそうそうそうそうそう私も子供できてもう、うん、なんか参加しても良さそうな雰囲気だなと思ったから、ぜひまた行きたいなと思いました
ね。そうやっていたらね、ちょっと
そうそうそう
連れててもいいかなみたいな、ね、
うんうんうん
へえ、だけどすごい楽しそう、本当、
うーん、そうなんですよね。
なんかそういうなんか座学ってとか交えてってのはなかなかないから、
うん、
一回そうやって勉強してみたいな。
やっぱこう勉強するっていうか、新しいこと知るってすごい楽しいことだなっていうのを改めて感じました。
そうだよね、あ、そうなんだとか、こうやっぱ知らないことを知れるってね。
そうそうそうそう、いいよね、もうなんか本当に自分がパワーリフティング素人で何も知りませんみたいな気持ちで挑んだんで、
うん、
どんどんこれをね、うん、自分の中に落とし込んでって、
はい、
やっていこうかなとは思ってるんですけど。
ああ、いいですね。
はい。まあでも実際、ちょっと帰ってきてやったりすると、
うん、
なんて言うんですか。やっぱこう、最初は重量落ちるし、
はいはいはい。
やりづらいところが出てくるなと思うから、
うん、
これを講師の先生方を信じて、
うん、
いかに自分の、ちゃんとやれるレベルまで持っていけるかどうかが課題だなとは思ってます。
そうだね、それで結局重量落ちるからやめちゃおうってなると、
そうそうそう、
結構なりがちというかね。
そうそうそう、そうなんですよ。
ちょっと信じてしばらくやってみようっていう、こう決めてね、やらないとね、
はいはい、
そうなんだよな。
はい、ちょっとね、このまま頑張りつつも、
うんうん、
しっかり講師の先生方のね、教わったことを、
はい、
自分のジムの人とかね、トレーナーとしても活かしていけるように頑張っていけたらいいなと思ってます。
はい、
以上です。
いや、素晴らしいです。
あやさん、なんか最近ありました？
あ、そう、私はちょうど何月だったっけな、8月か9月に、
うん、
自分の弟か、
うん、
弟夫婦がジム、自宅兼ジムのスタジオを、うんうんうん、開いて、でそこで今ヨガとか、
うん、
いろんな、なんだろう、動く系のこうトレーニングができるようなジムを開いてて、でちょうど今妊娠中だから、マタニティヨガを初めて受けに行って、
うんうんうんうん、
そうで、そのうちの弟とその奥さんがもともとエアロビの選手で、
うん、選手だったんですね。
そう、選手 で弟は今でも、まあ、仕事やりながら現役でなんか大会とか出てるんだけど、
うんうんうん、
奥さんはまた復帰したのかな、
うーん、
でなんか世界大会とか出たりとか、結構なんかガチでエアロビやってた人で、
はいはいはいはい、
それでなんか今はそのスタジオで、うん、ヨガとか、
うん、
あと子供になんだ体操とか、
うーん、
でまあエアロビも競技エアロビックもなんか教えていくみたいな感じみたいなんだけど、そうそうそう、 けど初めてなんかよマタニティヨガやったけど、すんごい気持ちくて。
もともと普通のヨガはやられたことあります？結構。
なんかよく岩盤浴とかに、ホットヨガか。はなんか、1回か2回やったことあるけど、なんか、そんなにちゃんとやったことなくて、なんか初めて本格的というか、なんか先生がいて、みたいな感じでやって、なんかすごいいいなと思って。
具体的に何が良かったんですか？
呼吸法とか、あとなんかその、精神的な部分っていうのかな。からなんかこう、これからも競技とかやりながらも、ヨガをやると、まあ、心身的になんかこう、上下がないっていうかなんかこう、なんていうの？こう、バランスが取れていいのかなって思ったり。そうそう。で、特になんか妊娠中だから、なんか、結構呼吸法がこう出産の時大切になってくるみたいで、
おお、なるほど。
結構、呼吸を意識することってすごい大切だなっていうのをなんか改めて実感したというか、すごい良かった。
なるほどね。やっぱなんか妊婦さんがやる運動第一、マタニティヨガみたいな感じありますよね。
なんかずっとトレーニングばっかりしてたから、マタニティヨガも確かにこう一番簡単だけどすごい意識するの大切な部分なんだなーってのをなんか、
いや、間違いない。なんかやっぱヨガの良さって、なんだろうな、その、トレーニングやってる身からすると、運動強度とかっていう面で体を作っていきますっていうよりは、そのメンタル面だったりってい
そうう だと思う。
ところの影響がやっぱり大きいなと思ってて、なんか論文が結構あるんですね。そういうメンタル面に作用する良さみたいな。なんか私も結構ヨガ、そのアスリートがヨガがいい、ヨガがいいって言ってるから、なんでヨガそんなみんな好きなんだろうなって思って、アスリートヨガ指導員っていうなんか資格一応持ってるんですよ。
へえ、そういうのがあるんだ。
そうなんです、そう
へえ。
なんです。だからがっつりその、なんか、本当基礎の基礎ですけど、そのアスリートに対してのヨガみたいな。ウォーミングアップ、ちょっとストレッチに近いところあるじゃないですか、なんかヨガ、最初の、なんか。ね、レベルが上がってくると、ちょっと筋トレっぽいこともありますけど、なんか、そういうウォーミングアップだったり、クールダウンに、ヨガを取り入れていくみたいな感じの内容だったりするんですよね。で、そのメンタル面整えて、ウォーミングアップできる、クールダウンするみたいなのの、そう、パッケージングがあって、それはね、やっぱね、そう、ヨガはそういう面では、確かにいいなと思いますよね。
なんかすっごいなんか、まあ、育児もしてるのもあるから、なんかそういうふうな、なんか精神的な部分がなんか整う感じがすごい感じられたというか。これは今後もいいなーって思ったね、なんかすごい。
やっぱその筋トレって結構妊婦さんにやるには割とハードルが高い部分あったりしますけど、マタニティヨガってすると結構導入しやすくて、運動やったことない方でも、妊娠中でもこう取り入れることがしやすいくて、なんかマタニティヨガっていうものが結構妊婦さんには人気なのかなとは思ってます、個人的に。
確かにね、なんか今まで運動してなかった人だったら、やっぱマタニティヨガがちょうどいいかもしれないね、なんか。
そうそうそうそう。やっぱいきなりね、やるリスクを、もともと妊娠前からトレーニングしてる人だったら、多分そのまま筋トレした方が絶対いいと思うんですけど、一番良くないのは多分、運動しなきゃって言って、いきなり妊娠中に始めてしまうのが良くないから、そういう面ではね、
そうだね。
いいですよね。
やっぱり妊娠前から、まあ、筋トレとかトレーニングはやってたら、まあ、メリットというかデメリットは絶対ないなって思うよね。
ヨガ、私もなんか一時期通ってたことあるんですけど、
あ、そうなんだ。
そうなんで、その選手がいいって言うから自分もやってみようと思って。確かにね、そのメンタル整うんですよ。
なんか整う感じはあるよね。
そう、メンタル整うんですけど、なんか続かなかった、最終的に続かなかったんですよね。続かなかった理由としては、その、ヨガの中で自分の成長を感じにくいところが、
わかる。なんかあの自分と向き合って、その精神的な部分の整いはあるけど、その成長は確かに感じられないかもし
そう
れ
なんです。そうそうそう。そう。だけどなんかそこの
ない。
面では、そのトレーニングを継続してる、その良さとして、やっぱりその自分の成長を感じられるっていうところを多分求めてる感があるなっていうのを、そのヨガを、なんで私ヨガをこんな、なんか最終的に続かなかったんだろうなって思った時に、そこがないからかもなっていう結論に至りました。
なんかこう、やっぱ目的に応じて、なんか確かになんか成長感じられると思ってやると物足りなくなってくる。
そうそうそう。なんかめちゃめちゃ難しいポーズ要求されて、それができるまでとか言われたらちょっとわかんないですけど。
けどなんかこう淡々とこうやるってなると物足りなくなって、多分
そう。
続かなくなっちゃうかもね。
そうなんですよね。あとなんか、その、多分ヨガの、その、それこそホットヨガ通ってたんですよ、ホットヨガ。コロナ禍のせいもあったとは思うんですけど、その女性たちが集まって、なんかちょっとなんかピリピリした感じもちょっとあるというか、なんか殺伐とし
私
た
も
空気、
わかる。
わかりま
いっぱ
す？
いいっぱいいる中でやるのは私もちょっと苦手。なん
そ
かマンツーマンと
う。
か、なんて言うんだろう、それくらいだったらいいんだけど、なんかもう結構多い中でやるのはちょっとなんか早く帰ろうとか、ギリギリに入ろうみたいな感じになっちゃ
そうそうそう。なんかね、やっぱこう、対人を求めちゃうんですよね、私、多分。こう、何？お友達じゃないけど、その、動画自体を、プラス、その、まあ、先生の良さだったりとか、そこにいる人々との関わりだったりとかっていうものを、が欲しい人間なんだと思います。
ああ、そっか。
そう。なんか、
そうするとあれだね。
そう。ね、あら、ピリピリしたら女の空気あるじゃないですか。よくわか
わ
ん
か
な
る
いや
わか
つ。
る。
わかります？で、女が集まり
わ
すぎ
か
ても
る。
よくないなと思ってるんですよ、個人的に。
そう、適度な人数が
そ
そう。あんま集まりすぎるとね、
う。そうそう
なん
そうそう
かね、
そう。
不思議な空気になる
そう。そう。
から。
ヨガなんか特になんかほら、場所取りとかあるじゃないですか。スタジオレッ
ああ、
スン系
そっ
だと。
か。
そ
で、しかもなんか長年通ってる人とかいたらなんかす
う。そう。
ごそうだね。
そう。もうね、私はスポーツジムのアルバイトしてたから、もうそういうのも経験してるし、なんか本当はよくわかんないおつぼねさんみたいな人が、なんかもう怖いん
い
で
るですし
よ。
ょう。怖いよね。もうそ
そう。
の人に目つけられたらめっちゃ怖そうじゃ
そう。みんな平和へ仲良く行こうよって場所なんかどこでもええやん、みたい
ん。
な。
みたいな。で、知らなくてさ、なんか撮っちゃった時にはなんかすごそう。
そう。何あの子、みたい
みたいな感じ。
な。
初
ほ
め
ん
て
と
で、
に。
みたいな感じ
知
だっ
ら
た。
ないんだけど、そんなこと、みたいな。
みたいな。あるよ
恐ろしいですよ
ね。
ね。あるある。本当に。
そうなんですよね。そういうのがあるんですよね。
からヨガは、そのホットヨガはちょっと嫌だなと思いました。やっ
そういった
ぱ。
なんかもうやるんだったら、こう家でこう自分がやれるときに精神を統一するために導入するものっていうくらいがいいかもしれないよ
そうそうそうそうそう。ほんとそうですよ。
ね。
なんか
確
ね。
かにヨガだけだったらうちも物足りないと思う。なんかこうトレーニングメインで、それの、まあ、なんか精神を整えるものの一つのアイテムとしてヨガみたいな感じかな。
やっぱそうですよね。私もそんな感じですよね。たまにやりたいなって思うけど、やっぱそれは、そう、ヨガを極めるとか、 なんかいうもんじゃないですよね。
なんか一つのそのメインにあるトレーニングの、まあ、一つの補助というか、なんかあるとすごいよりトレーニングが良くなるなとか、生活が向上するなみたいな、よりこう、生きやすくなるなみたいな。
やっぱそうですよね。
な感じかな。
やっぱヨガは全然否定する気は全くないですし、むしろ好きなんですけど、やっぱ、ヨガだけで生きていけるような人間では、パワーリフティングはやってないです、
そうだね。多分また違う方向行ってるよね。
そうそうそうそうそう。
で、だからうちも多分ヨガだけだったら物足りなくなっちゃうと思う。なんかもっとやっぱ求めちゃうというか。
なんかそれこそ受けるやってくれる先生が大好きで一対一でやってくれてみたいなんだったら通っちゃうかもな。
先生がねすっごいなんかね、わかるわ。そういう先生に巡り合っちゃったらね。
ヨガの先生なんか全然違う話ですけど、ヨガの先生って独特の話し方しません？
なんかわかる。ヨガとかだとなんかこうなんだろうね、問いかけ、なんだろう、話しかける。
そうそう。やっぱ独特ですよね。本当語りかけてくる感じ。
そう、語りかけてくる感じ。そう。あれもだけどすごいよね。
いや、すごいですよ。訓練なのかな。でも絶対だから、私みたいな感じの、こう、結構ハキハキ言うタイプの喋り方だと、ヨガの先生向きではないなと思うんですけど。
なんか先生はなんかふわーって感じだよね。なんか
癒されますよね。なんか基本的にヨガの先生って。
そう。だからなんかトレーニングしてる時のはいみたいな感じではない。なんかささやいてくる感じ。
やっぱそういう意味でやっぱ交感神経じゃなくて副交感神経の方にこう振るような感じですね。
そう。あーみたいな。トロトロみたいな、とろけるみたいな。
大地から力を得るように大きく吸ってもう全然これバカにしてるとかじゃなくてね、そうこういうね喋り方、ね、
そう本当にそうだから。
でも眠たくなりますね、やっぱこういう話し方してこうその先生の美しい声を聞いてると。
でだからマジで眠くなるし、なんかマタニティヨガってやっぱりそんなにハードじゃないから、なんかこう横になったりとか、だからもうなんか最後の方ちょっと寝かけてたよね。
いや本当そうなりますよね。大地からマジで力得てる感じしますもん。
得ちゃった、得ちゃって寝ちゃう。
そう。
本当本当。
踏み圧とか言ってる場合じゃないですよ。
そうだね、踏み圧って感じじゃないね。
大地から得る部分私たちはそこですから、ね。
そうだね、踏み圧だね、
踏み圧。大地から力を感じてってヨガの踏み圧のこと今度から。
そうだ。大地からの力。踏み圧だね。
踏み圧。でもなんかトレーニングの中で、週1ぐらいはトレーニングやってるんだけど、取り入れたら整いそうですよね、それこそ。
ああ、そうそう、整いそう。なんかそういう
コンディショニングの一環として。
として、あるとすごいいいような感じがした。
ぜひ、なんか続けたりするんですか？そんなことない？
なんか一応産後ちょうど実家に帰るから、その時ヨガのそのスタジオが実家の近くだから、産後そこまでまだ動けないからちょっと回復としてまあちょっと行ってみようかなと思って、でまあ行ける時にまたちょっとトレーニングの間に挟めればいいかなって感じで、
いいですね、そういう環境があると、ぜひ
すごい、
大地の力を取り入れてってください。
大地の力を取り入れて、はい、けどあれなのに、みさちゃんもそのなんだっけ、そのアスリートなんちゃらヨガとか、
はい、
あるんだね、そういう。
あるんですよ、そう。いろいろ調べたらあったんですよ。
それもなんかこう、面白そうだね、なんかこう。
面白かったです。なんかそれこそそこにいらっしゃってた、方々は、ヨガの先生ももちろんいましたけど、スポーツ指導者みたいな方もいらっしゃってて、そう、だから自分
だ
自
けど、
身のスキルアップを兼ねたヨガの先生のパターンと、自分の競技に生かしたいなと思ってる、こう、指導者だったり、アスリートの方々、みたいなのの2パターンがありましたね。
ああ、そっか。
う
へえ。いいなと思った。
ーん。うん。
なるほど。
そうそう。なんか、最後ちょっと試験みたいなのもあって。
へえ、あ、じゃあ実践、なんだ、講義と、
そうそう
なんか
そう。
ちょっと実際やってみようって言って、
そう。
最後ちょっとテスト
だじ、
みたいな。へえ。
実質ちゃんとした資格として発行されるもので、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
おお。
でも全然こう提供する場がなくて、もうそのとこの知識はもう薄れすぎててやばいですけど、人に出せるかって言われたらもうちょっと全然出せないんですけど。
やっぱり実際資格とか取っても、その、なんだ、活かせる場所がないと、やっぱなかなか忘れちゃったりし
そう
ちゃ
なん
うよ
です
ね。
よ。結局
そう
そう
だ
なん
よ
ですよ
ね。
ね。ちゃんと自分でアウトプットをしていく場に出ていくか、逆にもういらないと思ったら、もう勉強せずに捨ててくって言ったらですけども、ね、やらないパターンもまああるっちゃあるなとは思います。
なるほど。
そう。なんか資格もいっぱいいろいろ取りましたけど、その最終的にこういっぱい取っといて突き詰めていくものは一握りになっていくだろうっていう感じですね。
そうか、その中でこう、そっかそっか。
そうそうそう。まあ結局資格なんかもう本当飾りみたいなもんなんで、そこからね、求められる人になったりするのは、ちょっとまた自分のね、考え方だったりとか、経験だったりとかっていうところを、ちゃんと活かして活動していらっしゃる方が結局活躍していくなっていう感じですよね。
そっか。
そうそうそうそう。トレーニングなんか資格なくても教えられますからね。
そっか、トレーニングは基本は資格なくてもあれなのか。
そうそうそう。ただその、どっかに就職するってなった時に、資格を条件としてるところがあるだけで、だから大会に出て、なんとか大会で優勝しましたみたいな人だけで、なんかパーソナルやったりとかしたりする人もいますもんね。
そっか。
そう
そ
そう
れで
そう
も、
そう。
そっか。いけるというか、全然。
いける、全然いける。特に問題はないです。
そっか。
あやさんもトレーニング系の資格なんかあります？
トレーニング系の資格はないかな。栄養士のしか
そう
な
で
い
すよ
の？
ね。でも別にトレーニングを教えてもね、人はあやさんのもとには集まってくるわけじゃないですか。
まあなんか、そうね、やっぱ競技、そっか、競技とかそういうのやってればっていうのが、
そうそうそうそうそう。だからね、資格だけにとらわれててもし
そう
ょう
だ
がない
ね。
なと思うんですけど。
そうか。だけど資格でやっぱりこう得れる知識とかも、そっかそっか、
あります
あ
あり
っ
ま
たり
す。
もする。
勉強、その勉強していく過程で得るもんですよね。資格を取ると、資格自体が生きるというよりは、資格を勉強していく過程で得た知識、経験、みたいなな
る
と
ほ
ころ。
ど。
そういうのはまあ確かに大事だなとは思いますよね。なんか、資格取りたいなって。思います、個人的に。勉
資
強していく、
格。
その資格を、その知識を得るのが楽しいから。
確かにね、その過程でいろいろ勉強っていうかね、
そう
新しい
そう
こと
そう
知れ
そ
たり。
うそうそうそうそうそう。で、なんかその成果として資格というものが合格しましたって出るとすごい嬉しいじゃないですか。
なんか、バーンみたいな感じで
そう、
ね。
頑張ったんだな、みたいな。
いいよね。
栄養士って、なんか資格試験がっつりあるんですか？
管理栄養士は多分最後に試験あるけど、栄養士は 学校行ってればもう自然に多分最後試験なかったと思うんだよね。
ああ、
記
なる
憶
ほ
を
ど
忘れて
ね。
る。多分
はい
なかっ
はい
たと思う。
はいはいはい。
そうそう
確
そ
か
うそう。
に、管理栄養士と栄養士はなんかちょっと違う感じですもんね。
そう、管理栄養士は多分そうだったと思う。試験最後を受けてみたい
なるほどな。栄養士も面白いですよね。なんか、やっぱその、ただの減量をするだけじゃない、ちゃんと
なん
し
か
た
ね、い
健
ろい
康を
ろ
考
ね。
えたところも含め、やっぱその
なん
た
かね。
だ今までボディメイクやってきた人が指導する栄養講座と、ちゃんと栄養士、管理栄養士の資格を持った人がやる減量講座は全然違うなって本当に思います。
あ、やっぱ違う。
全
そ
然
の。
違います。食事の PFC バランスだけじゃなくて、食事のバランスとか、その栄養素の話とかっていうところまでやっぱ踏み込んでくるのが、こう栄養士、管理栄養士の減量のセミナーだったりとか、講習会だったりとかで、で、僕、ただこう、いい体を作るためだけの減量っていうのは、やっぱその PFC バランスだったりとか、食べるタイミングだったりとか、そういう話をするのが、ボディメイク系の、人の栄養講座だなって思います。
そっか、やっぱいろいろそういうふうに実際受けに行くとやっぱちょっと違うんだ。
だ今回の、そのさっき言ったトレーニングキャンプも渋谷さんの栄養講座があったんですけど、多分、どちらかというと、その減量、本当減量向けの講座ですよね。エネルギー摂取量とか、PFC バランスとか。だからその他微細栄養素の話だったりとか、なんかやっぱそういうところまでは、あんまりこう踏み入れていかないような
感じ
感じで
で、
した。やっぱね、もともとそのアスリートの現場にいたから、管理栄養士さんのセミナーとかめちゃめちゃ受けてて、その管理栄養士さんはやっぱ柔道選手のとしてずっと見てきてるから、減量の話もめちゃめちゃしてたんですけど、やっぱその渋谷さんのアプローチの仕方と、その方のアプローチの仕方は結構違う。
あ、
てる
そうな
し、
んだ。
そう、まあ、どっちがいいとかはちょっと難しいですけど、
けどやっぱちょっとこう違うんだ。
違いましたね。
だけどそうやっていろんな人のやっぱ聞きに行くと比較できるし、まあ自分がどれに合ってるかとか、まあいろんな人をもし教えるってなっても、こういうやり方があるんだなっていう、こういろいろ知ってると本当いいね。
いや、本当そうですよね。教わったからといって全部取り入れなきゃいけないってわけはないし、もちろん合う合わないはあるし、そんなやり方もあるんだなっていう
で、
のを頭の片隅に置いといて、ね、誰か困ってる人がいたら、私はやらないですけど、こういうやり方はあるみたいです
あるよ、
よ、
みた
み
い
たい
な。
な、ね、情報提供もできるから、やっぱ知識はが多ければ多いほど人生は豊かになるなと思いますよね。
そうだね。知ってるとね。
あと、知識が多い人は、と喋ってると楽しいみたいな、ありません？頭がいい人と喋ってると楽しいみたいな。
なんかいろいろね、こう、知れるからね。
なんか語彙力が多いし、言い回しだったりとか。単純にこう一つものを例えるだけでもいろんなバリエーションがあって話してて面白いみたいなのは
白いよね。
あるなと思います。ね、トレーニングとか人を教える立場になったからには多分死ぬまで勉強しなきゃいけないから、
そう
そう
だ
い
よな。
うのはね、頑張っていかないとなとは思ってます。あやさんもお子さんがいるとでも大変ですよね、いろいろ。
子供。そうだね。だけど、やっぱり子供いながらも、やっぱ自分でなんかやっぱいろいろこういうの勉強したいなとか、やっぱ思うよね。だからなんかまあ隙間見つけてやりたいなとかは。やっぱ思うね。
なんか何
な
を
ん
勉強
か、
したいとかあるんですか？
今はね、だけどなんか、 そう、今なんだろう、自分がトレーニングしてきて、そのなんだ、トレーニングとそのケアか、なんていうの、マッサージとかがすごい好きで、全然トレーニングとは関係ないんだけど、マッサージがすごい好きだから、そういう系の、もう全然違うけど、そういうのを勉強したいなとは思ってる。
いいですよね。確かにケアも大事だし、マッサージとかだと誰かにね、やってあげることもできたりするから、なんか、また幅が広がりそうな。いや
みさちゃんは今なんかこう、これ勉強したいなとか。
ー。なんかいろいろあるんですけど、とりあえずは、そうですね。なんか、今回のセミナーのところをもうちょっと掘り下げてて、もうちょっとこう解剖学的なところをちゃんと落とし込みたいなってもう一回思いました。多分こう自分に合う合わないみたいなトレーニング方法は絶対あるけど、多分その人の骨格をきちんと理解できてたら、多分正解に近いものがどんな人であれ導き出せるんじゃないかなって思ったんですよね。
なるほど。
そう。だからちゃんとそれをもう一回勉強して、やっぱその今まで自分が好きでやってたトレーニングを、なんかもう一回そのパワーリフティングの指導として、今までやっぱ筋トレの指導だったけど、パワーリフティングという競技の指導として、なんかもうちょっと知識深めていきたいなーっていう感じはあります。
そうか。またそこ掘り下げるとね。
そう。あとは、英語かな？
英語。
はい。やっては挫折し、やっては挫折し、みたいな感じなんですけど。
じゃ英語も結構、やったりとかしてる時期とか
あ
も
り
あ
ま
る
し
んじ
た、
ゃ
ありました。オンライン会話とか結構やってる時もあったんですけど、
ない？
なんかそれをなんでやってたかというと、代々木のウェイトリフティングジムに通ってた時に、外国人のお客さんが多かったんですよ、結構。何人かいて。で、私がすごい大好きなアレックスっていう女性がいて、そのアレックスともっと意思疎通をしたいなって思ったのはすごい大きかったんですよ。この人ともっと喋りたいみたいな。でもアレックスは
確かにね、なんか、
オーストラリアに引っ越しちゃったんです。だからちょっとやる気がなくなっちゃっ
そう
て。
なの。
そう。
そっか。いたらね、ずっとやっぱその人ともっとこう深くコミュニケーション取りたいって思ったら、
そうそうそう
そうだよ
そう。
ね。
やっぱきっかけっていうか、英語の喋りたいなんていう思いはね、誰かとコミュニケーション取りたいっていうところ
そこが大きいかも
が大
ね。
きいと思います。なんか、前、選手が、その外国人、フランス人か。日本の柔道選手がフランス人から、その英語を上達するコツみたいなのを聞いたらしいんですけど、その子が言うには、恋をすることだと。その、
恋をす
英
る。
語を喋る人と。だから本当そうですね。それこそこの人ともっと意思疎通を取りたい。愛を伝えたい。みたいな。
確かに、そうしたら自然と、まあ、勉強じゃないけど、知ろうとして、
そうそう
自
そう
然
そうそう。
と話せるようになる、みたい
そう
な。
そうそうそう。ね、結局筋トレですよ。継続は力なり。
そうだね。
そう。強くなりたいっていうモチベーションがあるからこそ継続できるし。で、喋りたいっていうモチベーションがなかったら継続できないんですよね、結局。
できないね、なかなかね。確かに、なんかこう世界大会ってなんか選手の方がいてコミュニケーション取りたいなって思っても、全然なんかこうジェスチャーだけで、なんかこうその時に毎回英語話したいって思うけど、なんかその時だけで終わっちゃうけど
そうなんですよね。
ね。いや、これ 話せたら楽しいんだろうなと思いながらね。
うん。多分そういう日本人がいっぱいいるから、英語の変なテキストとかいろんな教科書が出てくるんですよ。本屋行けば英語特集なんかいっぱいありますからね。
あるよね。
うん。
やっぱ実際そういう人と一緒にいて話すってのが大切なのかな。
そう。そうです。あ、帰ってきた。ちょうどいいお時間かもしれないですね。どうでした、あやさん、今日は。
今日久しぶりに話せて、なんかずっとキャンプの話も気になってたし、まあなんかこうヨガの話とかもこう、みさちゃんがどういう考えでとか、なんか話してて、自分も確かになんかこういう考えだなっていうのがなんか整理できたというか、すごいまた今日も楽しかった。
いつものパターン、今日も楽しかった。
今日も楽しかった。
いやー、でも本当そうですよね。私もなんか、あ、こう考えてたなとか、あ、こういう思いがあったなっていうのを、こう人と喋ることで固まってくるというか、思い出すというか。
あ、そうだそうだ、
そうそうそう。やっぱ人との会話ってすごい大事ですよね。
大事だよね。
そう。なんかやっぱお互いね、夫はいますけど、夫になんかこんなこと喋るのもちょっと違う気もするし。絶対にめんどくさいし、ちょっと。
またちょっと違う方向行ったりするから、ね、
そうそうそうそう、なんか、ね、よくある女の子同士の会話って、あ、そうだよねみたいな、確かになって、こう人の話をこう、ね、聞く感じはあるけど、こう言い返されるから、なんかちょっとみたい
なんかそうじゃなくて、そういうことを言ってほしかったんじゃなく
そうそうそうそうそう、違うの、
違うの
別
に
にあ
な。
なたの意見は求めてなくてさ。
でさ、ちょっと気に入ってほしくて、その中でちょっとまとめたいだけみたい
そうそうそうそうそう。なんかちょっとね、また継続してお互いいろいろ吐き出しながら自分の人生の価値観を高めていきましょ
そうですね。
う。はい。それでは、
はい。
パーソナリティは FT ジムの福島美里と
BTSL フィットネスの福田彩がお送りしました。
ありがとうございました。
フフフフ。